ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。南オーストラリアでは、1ヶ月間新しい COVID-19 の症例はないことについてお伝えします。11月22日日曜日に、オーストラリアはいくつかの宗教制限を解除し、COVID-19 の影響を受ける地域の制限を緩和しました。これは、ほとんどの州で数週間にわたって新たな感染や死亡がなかったため、先週国の感染の中心となった南オーストラリア州は新たなコミュニティの症例を報告せず、計画よりも早く大幅なロックダウンを解除しました。州のステファン・マルシャル首相によると、迅速な行動は災害を回避しました。ステファン・マルシャル首相は記者会見で、イギリスから帰国した旅行者に関連した発生により、4500人が検疫を余儀なくされた後、州内の陽性事例は37に達したに語りました。南オーストラリア州は、ビクトリア州に隣接する州であり、何ヶ月もの間、パンデミックと戦ってきており、オーストラリアの907人のコロナウイルス関連の死亡の 90% が記録されています。それでは次のニュースです。サウジアラビアの外務大臣は、トルコとの関係は良好で友好的であることについてお伝えします。サウジアラビアの外務大臣であるファイサル・ビン・ファルハン・アル・サウド王子は、彼の国はトルコと良好で友好的な関係にあると述べました。彼はまた、トルコ製品の非公式なボイコットがあったことを示唆するデータはないと述べました。ファイサル王子はまた、G20 サミットの搬送インタビューで、王国はアラブ首長国連邦、エジプト、バーレンと共にカタールとの紛争を終わらせる方法を模索し続けていると述べました。彼らは、これが正当なセキュリティ問題として議論されることを望んでいますが、トルコ大統領はまた、トルコの レシェプタイプエルドガン大統領が実際にサミットに先立ってサウジ王サルマンと電話で話したと発表しました。首脳は両国間の関係の改善について話し合いました。サウジアラビアはコロナウイルスの制限に沿って土曜日と日曜日に実務にリーダーの搬送集会を主催しています。それでは次のニュースです。米国は COVID-19 レゲネロン抗体医薬の緊急使用を強化することについて伝えします。米国食品医薬品局または FDA は現地時間の11月21日土曜日にレゲネロン・ファーマセーティカルスの COVID-19 抗体医薬の緊急使用を承認しました。実験薬は、かつて米国大統領ドナルド・トランプ大統領に与えられました。おそらく、この薬が彼が新しいタイプのコロナウイルスである SARS-CoV-2 の感染によって引き起こされた病気から回復するのを助けたと思われます。トランプ大統領は8グループの容量のレゲネロンのポリクロナル抗体混合物 REGN-COV2 の接種を受けました。FDA は成人の軽度から中等度の COVID-19 の治療にはモノクロナル抗体であるカシリビマブとインデビマブを一緒に投与する必要があると述べました。即時 SARS-CoV-2 の検査で陽性となった小児患者及び重度の COVID-19 のリスクがある小児患者も規定に含まれます。このグループには65歳以上または特定の慢性的な病気のある人も含まれます。それでは次のニュースです。G20 はパンデミックやその他の世界の課題に対して団結することが期待されることについてお伝えします。20の主要な世界経済のグループのメンバーである国 G20 が COVID-19 のパンデミックや気候変動の影響、不平等、持続可能な経済を創出する必要性などの他の世界の課題に直面する際の団結と協力を高めることが期待されます。この希望はイタリアのジュセペ・コンテ首相、トルコのレシェプタイプ・エルドガン大統領、イギリスのボリス・ジョンソン首相、スペインのペドロ・サンチェス首相など、実に加盟国の多くの指導者によって伝えられました。この希望は土曜日にサウジアラビアのリヤドからバーチャルで開催された実に首脳会議の数時間前に伝えられました。コンテ首相は、主催者が放送した配信の中で、実際には常に団結し、この危機に存在する機会を利用して、新しい、より良い日常を生み出す必要があると述べました。彼は、首脳会議の結果は、実際にが COVID-19 の大流行によって引き起こされた健康、危機から回復し、世界市民が直面する様々な問題の解決策を見つけること ために協力することにどれほど熱心であったかを後で示すだろうと説明しました。それでは次のニュースです。公共事業住宅大臣は、家電に食品安全技術の革新を呼びかけたことについてお伝えします。バスキーハディ無料の公共事業住宅大臣は、インドネシアの企業家、特に商工会議所のメンバーである人々に、インドネシア食品安全保障の枠組みで革新と技術の開発を満たすことができるように呼びかけました。バスキー大臣は、国内の食料安全保障は COVID-19 の大流行後の食料危機を予測するだけでなく、食料需要が満たされた人口増加を予測することでもあると述べました。これは日曜日にジャカルタで受け取った声明の中で、バスキー・ハディ無料の大臣によって述べられました。したがって、すべての関係者は増加する人口の食料需要を満たすために、生産を増やし続ける方法を見つけるために、革新しなければなりません。このため、省庁間の相乗効果が必要であり、すべての企業家も、大統領から食品安全保障の枠組みで、革新と技術を満たす、よう求められています。バスキー大臣によると、食品の安全性に関連して持続的に開発する必要である技術革新の一つは水の供給インフラで、それがなければ触媒プロセスが失敗する可能性があります。それでは最後のニュースです。スリムラニ大臣は、債務返済停止イニシアチブは、貧しい国の債務を返済するのに役立つと述べたことについてお伝えします。スリムラニ・インドラワティ財務大臣は、G20 フォーラムで議論された49億米ドルの債務返済停止イニシアチブまたは、DSSI が COVID-19 の影響を受けた貧しい国の債務の返済に役立つ可能性があると述べました。スリムラニ・インドラワティ大臣は日曜日のジャカルタでの彼女の声明の中でこれを述べました。スリムラニ大臣は国際通貨基金と世界銀行によって支援されたこのイニシアチブは低所得国がパンデミックに対処するのに重要な財政的余裕を持っているように49億米ドルの債務返済を延期することに合意したと説明しました。スリムラニ大臣はパンデミックを行政し経済を回復させるためにすべての国が現在財務及び金融セクターの規制を含むすべての政策を測定に取り組んでいるためにこの焦点が浮かび上がったと述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は中央銀行が金利を引き下げることについてお伝えします。先週の木曜日に、11月19日、インドネシア中央銀行の理事会は、経済成長を後押しするために、金利を引き下げることを決定しました。インドネシア中央銀行は、インドネシア中央銀行の7日間リバースレポレートを25ベーシスポイント下げて 3.75% に、次に預金ファシリティレートを 3% に、貸付ファシリティレートを 4.5% に下げました。この決定は低インフレ、外部の安定性の維持及び国の経済回復を加速するためのさらなるステップを考慮して行われました。インドネシア中央銀行は2020年の国家予算の実現を加速するための政府へのインドネシア中央銀行の支援を含め流動性の提供を支援することに引き続き取り組んでいます。インドネシア中央銀行の総裁であるペリー・ワルジオ氏によると、市場の基本とメカニズムに沿って、ルピア為替レート安定化政策を継続することが期待されます。さらに、金利の引き下げは、緩和的な金融政策を支援するための金融運営戦略を強化することも目的としています。金利引き下げる決定は2020年10月に改善されて、いくつかの指標も考慮に入れています。これらにはコミュニティ、モビリティ、食品販売とオンライン販売、製造、購買、マネージャー、インデックスまたは PME、およびコミュニティ収入が含まれます。外的要因も改善の指標を示しました。その中には、経常収支と金融資本取引の改善に牽引された2020年第3四半期の支払い残高の黒字があります。銀行のベンチマーク金利の引き下げは、経済を後押しするために貸付金利を引き下げると予想されます。現在、輸出実績は伸び始めているため、銀行がビジネスの世界にクレジットを還元し始める時が来ました。インドネシアが現在の景気減速から立ち上がることができるように、インドネシア銀行によってなされた努力は支援される必要があります。クリスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Por con the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u. Uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
皆さん、歴史です。今日は1950年11月23日に南イタリアの地震が起こりました。1950年のイタリアの地震は1950年11月23日日曜日に南イタリアのイルピニア地域で発生しました。コンザ村を中心とするマグニチュード6.8の地震により4800人が死亡。 そして 1万人が重症しました。イタリア政府は再建のために約586.4兆を増やし、1億ユーロは他の国からのものでした。それは1956年11月23日にエチオピアエアの961便がハイジャックされインド洋で落ちてしまいました。エチオピアエアQ
6-1便はアディスアババからナイロビへの飛行ルートを持つボーイング767系機です。この飛行機は1996年11月23日にハイジャックされました。飛行機は燃料が足りなくなったため、コモロ5人のルガワ諸島に緊急着陸しました。 この事故により113人の乗客が死亡し、 52人の他の乗客が負傷しました。 最後に2003年11月23日、 ジョージア・エドワード・アンフロセフィスト・セファードナーゼ大統領は辞任しました。ジョージア・エドワード・アンフロセフィスト・セファードナーゼは バラカ革命の最初に2003年11月23日に辞任するまで、 1995年にジョージア大統領の地位に続きました。 ミハイル・ゴーバチェフのリーダーシップの下で、 1985年から1999年にかけて、 ソ連外務大臣を務めました。 セファードナーゼの政治的専門知識は、彼にテトリメリア、 すなわち白い狐というあだ名をつけました。これで歴史を終わります。Kala
kita lihat sepasang merpati terbang lepas bebas tepat di hadapan. Lalu kau bertanya, kapan kita bagai mereka?
Lepas bebas,
lepas bebas ke ujung dunia.
Dan ku bertanya, maukah kau terima pinangan tanpa sisa cinta yang lain?
Rona bahagia terpancar dari anggukan.
Saat pasangkan
pasang cincin di jemari.
Terima kasih kau terima pertunangan indah ini. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati.
dan ku bertanya, maukah kau terima pinangan tanpa sisa cinta yang lain? Rona bahagia terpancar dari anggukan saat ku pasangkan pasang cincin di jemari. Terima kasih kau terima bertunangan indah ini. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Saat ku pasangkan pasang cincin di jemari, terima kasih kau terima pertunangan indah ini. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はヨーロッパにおけるパーム油差別に対するインドネシアについてお伝えします。ハルト・マスディ外務大臣は、インドネシアは引き続き欧州連合によるインドネシアのパーム油に対する差別と戦うと述べました。彼女によると、この差別的な行為は、インドネシアが推進するパートナーシップとコラボレーションの原則に反しています。彼女は、この問題がインドネシアによってしっかりと直面されることを確実にしました。パーム油は、インドネシア経済のバックボーンを形成する主要な商品です。昨年の輸出額は230億米ドルに達しました。レッド・マルソディ外務大臣は11月19日木曜日の第5回ジャカルタフードセキュリティサミットでスピーチでインドネシアのパーム油に対する差別があり、特にヨーロッパでは否定的なキャンペーンさえあることを知っていると述べました。インドネシアは常にこの差別と戦いたいと思っています。ラトノ大臣によれば、欧州連合によって実行された差別的な行動は国家間の関係におけるパートナーシップと協力の原則に反しています。彼女は数日前、欧州委員会の上級代表であるジョセフ・ボレル副大統領と連絡を取り、お互いのパートナーシップを強化し、インドネシアのパーム油における差別の問題を解決することの重要性について話し合ったことを認めました。彼女は、より強力なパートナーシップの重要性と、インドネシアのパーム油に対する差別の問題を解決することの重要性を伝えました。インドネシアは常にオープンにコミュニケーションを取り、インドネシアが望んでいるのは一つであり、それは公正に扱います。レッド大臣は、インドネシアは常に欧州連合と連絡を取り、パーム油の問題を解決することを強調しました。レッド・マルソディ大臣は、インドネシアは多くの問題について同じ見解を共有しているため、長い間自然なパートナーであった 欧州連合とのより強力なパートナーシップを望んでいると述べました。バームユとは別に、レッド大臣はまた、世界市場で不正を経験した様々な主なインドネシアの商品を監督し続けることを保証しました。レッド大臣は彼女の党がコーヒー、紅茶、ゴムなどの様々な主要なインドネシアの商品を完全にサポートし、監督し続けていると付け加えました。インドネシアの外交は、沈黙を保つことを望まず、直立不動の姿勢で、国益を守り続けるでしょう。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Jadi satu di dalam ikatan percaya. Ini asmaraku, ini asmaramu, tumbuh makin sempurna. Oh, kau membuatku jadi diriku sendiri.
Is like a miracle, and it is more than just a physical attraction. Even though we're individuals, but we have this spiritual connection. A passion that is always you, the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me, and I'll be there for you. And I know you too, and I love you. So the world is falling apart.
Kamu buatku jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu.
What?
Kamu,
who?
Kamu.
Yeah.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソコンインドネシアです。今回は北スラウェシ州のリノー校をご紹介します。リノー校は北スラウェシ州のミナハサのトモホン地域にあります。この湖はトモホンの隠された楽園だと多くの人が言います。この湖は硫黄岩有量が非常に高いです。硫黄岩有量が高いため湖の色が変化し続けます。それがこの湖を輝かせている理由です。リノー校のリノーという言葉はミナーサ語に由来しています。リノーは水の集まる場所を意味するリリノワンという言葉から来ています。色が緑、青、茶色がかった黄色から変化し、この美しさにすべての訪問者が驚かされます。この観光名所は、並外れた美しさを持っています。リノー湖の水の特徴は独特で、訪れる観光客を驚かせることができる多くの色があります。そのため、学校の休みや国民の祝日が来るとこの場所はいつも混雑します。リノー湖への道とルートはとっても簡単です。サムラトラニ空港から来る場合は公共交通機関を利用してトモホン市に行くことができます。この湖はトモホンの町から37キロメートルの間にあります。リノー校からの入場料もかなり安いです。このエリアに入るには2万5000ルピアを支払うだけです。皆さん、これでパソコンインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
jadi. Kau biarkan cinta kita hanyut dalam hangat asmara yang tak mungkin terjadi. Kita harus relakan.
Oh Tuhan, tunjukkan segala alasan
dan ku terjaga dalam pelukanmu. Kini ku sadari terjadi.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、LRI海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は、Apa profesi Anda? 日本語で、あなたの職業は何ですか?についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずは Apa profesi Anda? 日本語であなたの職業は何ですか?についての会話を聞いてください。今回はケフィンさんはラマさんの父親と知り合って、ケフィンさんは彼の職業について聞きます。
Kenalkan, saya Kevin, Pak.
Oh, temannya Rama ya. Saya Hasan, ayahnya Rama.
Wah, bagus sekali seragamnya. Kalau boleh tahu, apa profesi Bapak?
Iya, ini seragam dinas. Profesi saya seorang tentara di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia.
Sepertinya Bapak sudah berpangkat tinggi ya?
Ah, kamu bisa saja. Saya masih berpangkat letnan.
Listener の皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Kenalkan saya. Kenalkan saya. 日本語で。はじめまして、私は。はじめまして、私は。Apa pekerjaan Anda? Apa pekerjaan Anda?日本語で、あなたの職業は何ですか？あなたの職業は何ですか？セラガムディナス、セラガムディナス。日本語で、ワークユニフォーム、ワークユニフォーム。テンタラ、テンタラ。日本語で、軍人、軍人。Letnan, Letnan. 日本語で注意、注意。リスナーの皆さん、あなたが誰かの職業について聞きたい場合は、あなたは、Apa profesi Anda? 日本語で、あなたの職業は何ですか？または、Apa pekerjaan Anda? 日本語で、あなたの仕事は何ですか？と使うことができます。より丁寧に聞きたい場合は、あなたは、kalau boleh tahu 日本語で、よければ、いう文章をつけることができます。この質問に返事するために、あなたは、profesi saya adalah seorang titik titik。日本語で、私は、何々です。例えば、saya bekerja sebagai tentara。日本語で、私は、軍人として、仕事しています。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Kenalkan, saya Kevin, Pak.
Oh, temannya Rama ya. Saya Hasan, ayahnya Rama.
Wah, bagus sekali seragamnya. Kalau boleh tahu, apa profesi Bapak?
Iya, ini seragam dinas.Profesi saya seorang tentara di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia.
Sepertinya Bapak sudah berpangkat tinggi ya?
Ah, kamu bisa saja. Saya masih berpangkat letnan.
Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Tak bisa, tak satu hati berdua. Ingat rasanya apa yang kau lakukan, meninggalkan diriku. Kembali kekasih, tak bisa, tak bisa aku terima nyatanya. Kamu jauh dariku sendiri, tak mampu aku.
Voice of Indonesia.
Janjimu padaku kasih,
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。